皆さんこんにちは、桜井美希です。今日のラジオギャラリーは針子作家の新井亮先生をお迎えしてお送りします。先生こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。今日はせっかくの収録日にですね、雨が降ってしまったんですけれども、はい、先生なんか聞くところによると、はい、雨男だというふうに伺ってるんですけども、
もう降らせます。で台風も呼びます。
すごいですね。
季節外れでも呼びます、
ね、昨日まではとってもねいいお天気だったんですけれども、
だいたい張り子と雨っていうのは仇同士なんですけども、搬入時とかそういう時に降られて苦労はしますけれども、張り子の紙を濡らしてこう貼ったりしますから、はい、そういう意味では、まあ、縁がないわけじゃないと思って仕方なく受け入れてますけれども
、はい、では張り子についてお話をお伺いしたいと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、張り子っていうのは一番わかりやすく言うと赤べこですとか、はい、まあ、首振りの虎ですとか、はい、紙の人形、お人形さんといえば一番よくわかると思うんですけれども、昔から日本では本当に馴染み深いというか、どこにでもある人形ではあるんですけども、手作りのものっていうのが少なくなっている中で、特に紙でそういうものを作ってっていうようなこと自体が、まあ、新しい素材プラスチックやなんかっていうのがありますから、そういう意味でやっぱり紙ってすごく今身近でありながら少なくなってるっていう感じがするんですけども、誰でも知ってるけども、まあ深いところのことはあんまりよくわからない。逆に言えばあんまり誰も知ってるんだけども、それ以上知りたがらないっていうような、そういうものだと思うんですけどね、ですから気がつかないうちに世の中から消えちゃってるっていうか、そういう時代の流れで消えちゃってもあんまり気がつかないんじゃないかっていう危機感っていうのはあるじゃないかって思うんですけども、
今私の手元にですね、可愛い犬張り子があるんですけれども、これはどのように作られてるんでしょう。
一般の張り子と同じなんですけれども、木型という同じ形の、はい、木彫で作ったものがありまして、はい、でそれの上に濡らした紙をちぎって、上に貼っていって、それで乾かした後にそれを切り目を入れて、セミが抜け殻からというか殻から出てくるように中の木型をこうスポッと抜いて、それでその後に色をつけたりいろいろやって形にするっていう張り子の基本なんですけど、同じようにしてこれもそういう感じで作られたものなんです。
紙はどういうものを使われるんですか。
張り子自体が郷土玩具とかおもちゃでいうといろんな地方で作られるんですけども、紙もやはりその地方に準じて使われたその独特の地方の紙を使ったり、
はい、
あるいは東京ですとかそういう大都市ですと独特というよりは古本ですとか、はい、昔からそういう大福帳とか、読み本とかそういうものを廃品回収みたいな形で集めたものを、はい、さらにそれを溶かしてで全部混ぜてもう一度すき直して使うっていう再生紙っていうのがもう江戸時代末期からあったんですけども、そういうものを大とか江戸ですとか大阪ですとか、そういうところでは使ってたみたいですけれども。
なるほど、リサイクルですよね。そうですね。今私の手元にある犬張り子にですね、江戸犬張り子勅使河原型というのがあるんですけれども、はい、これはどういうことなんでしょうか。
まず犬張り子というのはもともと安産のお守りというかおまじないといいますか、はい、犬というのがもともと安産という子供がたくさん多産するというきっかけでもあるんですけれども、昔の人はやっぱりあやかる、いろんなことあやかるということが好き でそれをやはりあやかるために犬、特に身近で一番可愛い動物ですから、
はい、
それをこう形に移して安産の守りなんかにしたっていうのが起こりなんですけれども、 もともと江戸時代というのはもうちょっとこう狐に近いというか、うん、写実的な犬の形をしてたらしいんですけれども、はい、張り子というのは木型からその先ほどのお話のようにこう抜くという工程がありますので、はい、どうしてもこう凹凸が激しいと、はい、こう抜きにくいというかそういう感じがあるので、だんだんだんだんこう時代が下るに従って丸い顔になっていったという。
確かに、ね、
ですから今のものってほとんど初めて見た方が犬だって思わないんじゃないかとも思うんですけども。
確かにね、今私の手元にあるこの犬張り子もまん丸の顔で、ね、皆さんもどこかで見かけたことがあるんじゃないかと思うんですけれども、
やはり目安じゃないですけど古い江戸時代の挿絵ですとかそう絵なんかに出てくるのは、顔がこうピュッと出っ張ってて足も長い本当の犬みたいな形なんですけれども、明治大正となってくると本当にこうだんだんだんだん丸くなっていくというか、
はい、
絵やなんかでもそういう感じになってますし、
はい、
ただこういうものって割と脆いものですから、
はい、
恐ろしく古いものっていうのがあんまり残らないので。
ああそうなんですか。
まあ、絵で推測するしかないっていう感じにはなりますけれども、
そうするとこの今のこのワンちゃんですけれども、はい、これは明治以降の。
そうです、形ですね。でその勅使河原さんというのはもともと東京の下町の方で犬張り子を作ってらっしゃった方 でこの方が戦争中に、まあ、疎開というか空襲を逃れて鎌倉でコツコツ始められて、で戦後になっても、まあ、戻ってくることなくしばらく鎌倉で張り子作りをされてた方なんですけども、でこの方が最後奥様でお年を召してコツコツ一人でやってらっしゃったんですけれども、そろそろお辞めになるという時に、ちょうど僕やっぱり張り子を他の地方で作ってるものなんかを集めてた頃があって、そのお宅にも伺ったことがあるんですけども、お話ししているうちにそろそろ辞めるっていうお話を聞いて、で、まあ、集めてる、もちろん作りながら集めてたもんですから、まあ、張り子作ってますというお話をして、じゃあその権利というと変ですけれども、そういうものをこう何ですか引き継がしてくださいみたいなお願いをして、
はい、
で了解を得て始めたので、一応、まあ、その方の名前というか、
はい、
を取ってずっとその方というのは書き込むようにして作ってるんですけれども。
皆さんそうすると作家さんというか職人さんによってこの伝統的なものであっても少しずつ型が違ったりという。
そうですね、例えば犬張り子あるいはだるまですとか、
はい、
そういうものでも各地方でいろいろなデザイン形のものがあるんですけど、その地方地方でやはりだいたい同じようなものなんですけれども、さらにその中でお隣同士ですとかあるいはある一つの集落みたいなところで固まってそういうものを作ってるっていう場合が多くて、そうするとやはり一軒が作り出すと、ああ隣もやってるから自分もやろうかみたいな感じで、割と始めることが多くて、でそういう場合もやはり見よう見まねでやるので、どうしてもその同じ地域というのは同じデザインにはなるんですけれども、ただやはりその家独特の模様をちょっと付け加えてみたり変えてみたりとか、あるいはまあひげの形がちょっと違うとかという細部での違いみたいなものは随分見分けられますけれども、
はい、
まあ、そういうのが集める側としては非常に魅力というか面白いそういうものの一つだと思いますけどね、
はい、一点物ということですよね。
型というものを使ったやっぱり量産の走りみたいなものだと思います。手書きから文字を印刷する突版みたいなものを版木で作るという、まあ、印刷技術ですよね。そういうものが手書きから進化していってっていうような流れでいくと、かなり原始的なその機械生産ではないんですけれども、まあ、量産の走りというか、で今というのはやはり工業製品というのはほとんど目型という、尾型に対して目型っていうのがあるんですけれども、くぼみを使ってそのくぼみに入れて形を作るっていう、あんまりですからその尾型という出っ張りの上に 貼ったものを抜くというものっていうのはもうやっぱり割と初期のそういう量産のものに見受けられるんですけれども、
でこの、顔とかですね、背中に模様があるんですけれども、これなんかもそのプリントのものなんかが今はあったりするんでしょうか？
基本的にはこういうものっていうのは手書きの味を重んずるものなんですけども、やはり産業ですとかそういうものに載せる場合にはどうしてもやむを得ず大量生産ということがありますね。それで実際もう作り方から木型に紙を貼っていくというよりも、うん、なんて言うんでしょう、型をたい焼きのようにいっぱいの型の内側に機械で吹きつけ、こう溶かした紙を吹きつけていくような、
はい、
それで出来上がった型にもうぼかしのこう赤い部分、ほっぺたの赤い部分なんかはスプレーでやって、胴体とか例えばだるま、何かひげの部分ですとか顔のそういうデザインも、うん、まあ、印刷というか転写できるようなそういう技術もありますし、
型のようなものが、
型というよりは実際に立体の部分に写真を焼き付けてしまうような、そういうような多分印刷方法、プリント方法みたいなものだと思うんですけれども、そういう形である部分どんどんどんどんオートメーション化が進んでる、である部分は少数ながら 手作り手で貼るという、で一つ一つ全く同じものがないという世界を保っているという、そのバランスというのが、実際少しずつ壊れつつはあると思うんですけれども、はい、そういうのが現状だと思います。はい、
これまではですね、伝統的な張り子のお話を伺ってきたんですけれども、新井先生はこの他にですね、創作的な張り子も作っていらっしゃいます。例えば京極夏彦さんのですね、表紙にもなっているような妖怪なんかの創作作品も作られているんですけれども、続いてそちらのお話を伺いたいなと。
はい、そうですね、やっぱり張り子っていうのは作り方が簡単な分、昔から割と造形をされる方というのが、
はい、
例えば彫刻家の人が小遣い稼ぎっていうと変ですけれども、十二支その年の干支ですとかそういうものを本業の傍らちょっと作ってみて、でそれでこう売りに出して小遣い稼ぎをする的な、割と簡単な分いろんな方がいろんな表現をされてるっていう歴史というかそういうことがあるんですけれども、そういう意味では僕も、郷土玩具だけというよりももともと絵とか彫刻ですとか油絵彫刻の方を目指してたという部分もあるんですけれども、紙という素材と出会ってやっぱりそういうものを通して自分なりの形ですとか造形というものをどこかでやっぱ表現したいっていうのがずっと持ち続けてたっていう部分があったんですけれども、いろいろ周りの状況や何かで郷土玩具で生計を立てるという状況から少し楽というとおかしいんですけども、ちょっとそれが軌道に乗った頃に張り子を通じて何か他の造形みたいな自分だけの造形をちょっとやってみたいっていうそういう考えがまた再浮上したといいますか、
はい、
その時にやっぱり一番小さい頃から自分の中で興味があった形というのが日本の妖怪お化け、特にやはり江戸時代の絵画、これはもともとは小学生の頃に漫画家の水木しげるさんの、
はい、
そういう図鑑、妖怪図鑑的なものを少年雑誌 のページで見て、でその頃が発端でそういう造形にすごく惹かれるところがあったんですけれども、
はい、
最初はやはり平面で絵として自分で写したりこう真似してたりしてたんですけども、もともと彫刻やなんか興味あったもんですから立体にしてみたいなっていう 気持ちがずっと昔からあったものが、だんだんだんだん郷土玩具の中にも、まあ、天狗ですとかね、鬼ですとか妖怪と縁がないわけではないので、時々モチーフとしての題材としてこう郷土玩具でも作ってたんですけども、それを別の形でなんか本格的にやってみたくなって、仕事の合間に少しずつそういう表現の仕方なんかもスケッチブックで勉強したりとかして、なんて言うんでしょう、少しずつではあるんですけど、稚拙な感じのものからもうちょっと存在感を出してみようかなという形になって、まあそういう意味で昔やってた彫刻や何かとがだいぶ役に立ったんですけれども、ですから、まあ、割と長い年月の積み重ねでたまたま形になったというところはあるんですけれども、
基本的にはさっきお話を伺った犬張り子なんかの伝統的なものと、はい、この創作的なものっていうのは、
はい、
作り方やなんかは同じなんでしょうか。
型というのがこういう伝統的なものというのは木型が多いんですけれども、
はい、
もう一つは目型という、例えば何があるかな、へこんだ面に、うん、ものを流し込んだり、当ててこう抜くという、そういう、まあ、たい焼きですとか、
はい、
なんでしょう、今が焼きですとか、はい、そういう、まあ、もののように考えていただけるといいと思うんですけども、それはもともとやはり彫刻ですとか彫塑ですとか、そういうブロンズ像やなんかを作る時の鋳物ですとか、うん、鋳型ですとか、そういうものとやはり深い関係があって、彫刻の勉強してた時にそういうものは随分石膏で型を取ったりするということが日常的にやってたもんですから、それと張り子というものが割と自分の中でいつも同居していた部分、それをじゃあちょっと一緒にやってみようということで、
うん、
石膏で型を取った、粘土で原型を作って、で石膏を上にかけて型を取って内側に本来は石膏をまた流し込んで石膏の像を作ったりするところを、紙をその内側に貼り込んで、で乾かした後に抜くという、ちょうど尾型木型で作る反対の、まあ、考え方なんですけども、それでやるということを考えてやったのがこの化け物つづらといいますか、妖怪の張り子の基本なんですけれども、やはり尾型目型というのは両方に長所短所があって、尾型というのは中に芯が来る分縮んだり歪んだりというのが少ないんですけれども、紙というのはどうしても濡らしたものを形にこう沿って貼ったりすると乾くときに縮むわけですね、
はい、
でそれが尾型ですと中に木があるので、うん、こう形が歪むことがないんですけれども、その分表面の形というのはどうしても尾型の上に1枚紙を、まあ、1枚ないし何枚か貼りますので、その表面の形がどうしても鈍くなる、デコボコになるという、型の持ってる細かい部分の形が出ないという、まあ、短所があるんですけれども、全くそれの逆で、目型というのは表面の滑らかさですとか、うん、細かい形がかなり忠実に出てくれるんですけれども、どんどんどんどんその変形して歪んでいくという欠点があるんですね、ですからそこの部分はお互いのやっぱり表現に何て言うんですか、沿って目型と尾型を使い分けるといいますか、同じ妖怪の方でも例えば背景にある石ころですとか、はい、それから木ですとか、はい、樹木ですね、
うん、
そういうものなんかは割と表面がガサガサしてたり、うん、形もそれほどこだわらない、そういうものですと尾型を使って、
うん、
で妖怪本体の細かな滑らかな線が必要な造形物というのを目型で取るという、うん、そういう、まあ、大まかな使い分けをして今作ってますけれども。